ルチャーラジオ NHK ラジオアーカイブス声で綴る昭和人物史。この時間はこれまで NHK が放送してきた番組や保存している音声資料の中から昭和という時代を生きた人々を取り上げまして、その人となりと歴史的な意味をたどってまいります。今日は作家三浦綾子の1回目、昭和61年1986年7月27日に放送されました自作を語るベストセラーからの出発、評点をご紹介いたします。番組進行、宇田川清恵でございます。声で綴る昭和人物史、この番組では政治家や実業家、文化人など幅広く取り上げてまいります。スタジオでのお話はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会を主催されている保坂正康さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、三浦綾子をご紹介いたします。大正11年1922年4月25日の生まれです。平成11年1999年10月12日に77歳で亡くなりました。代表作は氷点、潮刈り峠などございます。この氷点、大ベストセラーでございましたね。
そうですね、本も売れましたけども、テレビ映画等でもですね、多くの人が見たんだと思うんですね。もともとこの本は朝日新聞が大阪本社創刊85年、それと東京本社75周年記念として、それを記念して一般に小説を募集したわけですけど、この小説の募集っていうのはいくつかユニークなところがあって、まずプロでもアマチュアでも構わないんですね。
そうだったんですか。
ですからプロの作家も応募したと聞いてます。昭和38年ですね、1963年になりますが、それでプロもアマも構わない。それからもう一つは賞金が1000万円ですね。1963年っていうと東京オリンピックの前の年ですけども、1000万円というのはちょっと想像できない数字ですね。
今でさえそれほど大きなものはそんなに多くないですよね。
小説の応募での賞金で言えば、松本清張さんの名前をつけた賞があるのが500万とか聞いてますけども、全体的にそんな、100万っていうところが平均だと思いますね、今でもですね、でそれなのに当時1000万ですからね、当時のお金にするとどのくらいになりましょうか。当時公務員の給料が、
1万いくらですよ、確か
2万円ぐらいですね。
いかないぐらい、
2万円いかないんですね、それですから逆に言うと年収はボーナスを入れても100万いくかいかないかですね、でその時の1000万ですね、
夢のような金額ですよね。
そうですね、今のにすると1億円ぐらいになるんじゃないでしょうか。
かもしれませんね、
その検証小説に当選したのが三浦綾子さんの評点だったんですね、私はこの評点というのが読みましたけども、テレビや映画でもやったので読みましたけども、かなりテーマがいくつもそこに入ってるんですね、で当時の日本人の中の悩んでるようなこと、あるいは社会が直面しているような問題、いろんなテーマがこの小説の中にあるなと思いました、やっぱりこれをお書きになる方は相当のその人生に対する鋭い目を持っていたり、読んでいくと分かるんですが、結局人間の業に迫る、人間の業を描いていくっていうことですから、キリスト教的な言葉で言えば人間の原罪を問うと、いうことですよね、だから逆に言うとこれは信仰の強い人が書いた小説なんだろうと、例えば当時はあなたは殺人犯の娘を愛せますかとか、そういったような言葉も言われましたね、それから、近い関係での恋愛感情、戸籍が近いという意味での恋愛感情が可能なのかとか、あるいは偽善とか 言い逃れとか人のこう要領の良さとか本質的な問題に迫るテーマがいくつもこの中に入っていると、
はい、
だから、評点を読んだ人たちの受け止め方は様々だったんだろうけど、これを書いた三浦綾子さんっていう作家はどんな人なんだろうと、誰もが関心持ったと思いますね。
そうですね、三浦綾子さんの略歴をちょっとご紹介いたしますと、
はい、
大正11年1922年に北海道の旭川市に誕生されました。で9人の兄弟、多いですね、
多いですね、
5番目のお子さんだったわけです。で昭和10年1935年に13歳の時に、妹の陽子さんが6歳で亡くなりました。この陽子という方が評点の主人公の陽子の名前になってるんですね。
そうなんですね、
で昭和14年1939年17歳で旭川市立高等女学校を卒業されて、その後小学校の教員になられました。で昭和21年1946年24歳の時に小学校を退職されて、間もなく肺結核と脊椎カリエスを併発されました。で13年間の闘病生活、病床でキリスト教に目覚められたということです。
そうなんですね、この病床の生活というのがやはり信仰を持つきっかけにもなったんでしょうけども、
はい、
こういう病気をですね支えてくれた家族、
はい、
あるいはそのご自身の病気と戦う精神力ですね、そういったものはかなり強かったんだと思いますね、
はい、
とはいえやはりキリスト教という信仰を持つことによって病気との戦いというものを克服しようとしたのがこの略歴の中から伺えますね。
そうですね、30歳で洗礼を受けていらっしゃいますね、
えー
はい、でその後37歳の時に昭和34年に、ご主人三浦光代と結婚。でこの方は旭川栄林区所などに勤務なさってたということですね。
そうですね、そしてその三浦さんご自身は一方で、雑貨屋さんのお仕事を自分の家で開いていて、
はい、
で毎日その雑貨商としてのお仕事をしながら夜は帳簿つけたり仕入れのことを一生懸命になったりしたということをご自身のお書きになっているものの中でも言ってますね、
はい、それではその録音聞きましょう。自作を語る、これは昭和61年1986年7月27日に放送いたしました。自作を語るベストセラーからの出発評点、聞き手は小林敦子ディレクターです。三浦綾子が64歳の時の放送で小説評点の誕生について語っています。
現在の様子から伺いたいんですけども、はい、
直腸がん4年前でした手術、それからだから3年目になんかできたんですね。それがなんだか分かんないですけど、多分再発だろうと思ってますがね。去年ね、ミルク断食療法をやっているところ行ったんですよね。そうしましたらね、もうあれも悪い、ここも悪い、婦人科も悪い、肝臓も悪い、腹水も溜まってる、末期だねって言われたんですね。でそのままだと去年あたり危なかったらしいんですけど、だんだん元気にはなってきてますけども、今のところちょっとお腹の調子悪いですね。私はね、もう20年も前から塩貝峠を書いてた頃からもう手をけん、これ腱鞘炎じゃなくて処刑っていうんでしょうか、自分でペンを持つことが難しくって、三浦が筆記をして私が口述をしてというスタイルでやってきてるんですよね。それが割合に合いましてね、夫婦ですから気がピタッと合いますでしょ、いい旦那様なので。それで割合疲れないで、自分が横になってても少しぐらい熱があっても風邪をひいたりしてても 工術できますんでね、割合仕事は続いております。そういう人のおかげで支えられて仕事をさせていただいてます。その頃の1000万円って言いますとね、もう大変な金額だったですよね。それだけでもちょっと騒ぎになったんじゃないでしょうか。新聞小説ですしね、新聞小説っていうのは毎日毎日とにかく読んでってもらわなくちゃならないわけですから、大変なことだろうと思いますね。これを書こうと思いましたのはね、社告を見てなんですよね。うちまだその時朝日新聞撮ってなかったんですけどもちょうど元旦の日に母のところに父と母のがそばに住んでましたから念願の行きましたら、これ弟の秀夫がね見て、あやちゃんに見せてって言ったんだよって言って見せてくれたんですよね。弟は私がその前に 1,2 年前に主婦の友の愛の記録という50枚のものを書いたのを、入選したことがありましてね、それ以上できるかできないか分かんないけど、見せてあげてっていうふうに言ってくれたんですね。ただそれを母が忘れないで見せてくれて、ただね、1000万円、全部数字としてもちょっと驚くべき数字ですしね、小説って私それまで書いたことないんですよね、全然ね、全然関係ないと思ったんですけれどね、やっぱりこう刺激受けたんでしょうね。家帰ったその晩の床の中に入りましたら、こうストーリーが浮かんだんですね。たーっと浮かんだんですよ、初めから終わりまで。大体のあらすじが一晩でできちゃったんですよね。それで三浦に、早くこんなのを考えたんだけど書いてもいいって申しました。三浦は大抵私はもうちょこちょいのことしか言わないので、大抵私の言うことは反対なんです。何でもあやこ反対なんですよね。その時だけはああいいよって、あらすじがいいと思ったんでしょうか。しかし祈って書くんだよって言って、まずそしたら一緒に祈ってって言って祈ってもらって、この小説を書くことが神様の御心なら書かせてください、書くことが御心でないのなら書かさないでくださいっていうお祈りをしたんですよね。そして神様の名を汚すようなものを書かないようにというお祈りをしてくれて、もう翌日からすぐにこう書き出したって言いますか、そういう小説です。
三浦綾子さんのお話でした。翌日からすぐに書き出した、しかもこれは1000万円も話題になりましたけれども、1000枚の原稿なんですね。
そうなんですね、1000枚というとやっぱりそれは1ヶ月や2ヶ月で書けるもんじゃありませんから、やっぱり相当の時間、書くスピードにもよりますけど、やっぱり半年ぐらいの時間は必要とするでしょうね、それぐらいの時間をかけるんですけども、しかし驚いたのは一晩で実はストーリーが出来上がってたということですね、あの小説はいろんな展開があるんですね、こうストーリーが動きながら、どんでん返しがあったり、またもう一つ違うものが見えてきたりとか、で複雑にこうストーリーが展開していくんですが、そのストーリーをやっぱり一晩で考えたというのは、ここのところがあのストーリーを見ると、先ほど言ったような人間の原罪というもの、キリスト教でいう原罪というものを問うたわけですから、三浦さん自身の中に人間が生きるっていう時に、業を背負う、その業というのが社会の中の日常的なものと反すること、例えば殺人事件とか不倫とか、それから裏切りとか、それから暴力とか、そういったものをやはりどういうふうにして人間は克服するんだろう、克服しなきゃいけないんだろうと考える習慣を持ってたっていうことでしょうね。
そうですね。それで祈って書くっ ていう言葉が印象的ですね。
そうですね、ここなんですね。二人で祈って書く、ご主人が祈って書くんだよと言ったっていうのは信仰を持つ人なんでしょうけど、私たちも一応物を書くときには祈って書くというような言葉ではなくて、やはり自分で、書く使命感のようなものを感じるし、
はい、
何かこれを残さなきゃいけないっていうのはいろんな理由があって原稿を書くんですが、やっぱり三浦さんの場合は祈って書くんだよ、人間の業を問うから祈って書くんだよっていうところが執筆動機であり執筆の姿勢なんですね、
はい、
私はここのところに一人の作家が誕生する時の動機というのはいろんなケースがあるけども、信仰をもとにして文筆の世界へ入ったという人の立脚点はここなんだなと、
はい、
祈って書くんだよっていうなのは信仰をあまり持たない作家はあまり考えないですね、
で物を書くっていうことは大変なことなので、うん、その起点が祈るってことなんですね。
そうですね、私はこういうふうにも考えるんですよ。あのお書きになるストーリーの中で人が死んだり裏切りがあったり日常生活で自分とは全く縁遠いところを書くわけですから、そういうものを書く自分の気持ちというもの、それをやはりキリストと向き合う、そしてその向き合うところのそれを祈って、そして私はこういうストーリーで書きますというようなことを信仰と向き合いながら書くっていうことの告白だと思いますね、
はい、
なんかそこのところが私たちはものを書くときに職業的に書く場合はほとんど、もちろんこれは生活のためとかいろんなためがあるにしてもですね、書くという動機は最終的にはかなり精神的なものです、
はい、
だけど祈って書くというのはより精神的なものですね。私はこのどうしても書かなきゃいけない、書くことによって多くの人にこのことを理解してもらおう、あるいはこういうことを考えてもらおうというふうな気持ちの整理をしますが、祈って書くというところに作家としてのスタートがあれば、三浦さん自身の全作家生活は基本的には全部の作品を祈って書いてたんだなということじゃないでしょうか。
そうですね、再び録音でございます。昭和61年1986年7月27日に放送されました自作を語るベストセラーからの出発、氷点の続きでございます。小説氷点を生み出した時を振り返っています。
私の親戚にね、殺人事件が起きて、まあ、親戚の者が殺されたんですね。親子3人がいましてね、その3人とも刺されたんですけど、2人が死んで1人は助かりました。そういう事件があった時に、その人は私とは血縁じゃなかったんですけど、私はもっと近しい関係の人が殺されたとしたら、私はその人を許すことができるだろうか。聖書には何時の敵を愛せという言葉があるけれども、私は本当にそういうことはできるだろうかと思ったことがありました。それがやっぱり頭の中にあってできたんじゃないかと思いますけれども、本当に奇跡ですよね。 あの長い千枚のあらすじがほとんどそーっとできちゃったんですからね。ですから、あの筋を作るための苦労っていうのはなかったんです。
当時雑貨屋をやってらして、はい、ちょっと昼間お書きになるわけにはいかなかったわけですよね、
はい、雑貨屋をしてましてね、朝6時ごろ店を開けます。あの三浦の名の高子というのが手伝ってくれてましたけれども、それから夜だいたい10時ごろ終わりますね。それからお金数えたり帳面と合わせたりして、要するに私が書く時間っていうのは10時以後だったわけです。で、午前2時ぐらいまで書いたと思いますけれども、まだ41人ぐらいですから若かったですからね、少しぐらいの無理は聞いたんですね。そのぐらいに今考えてみたら、あの長いこと寝ていた私がそのぐらいの体力を与えられていたっていうのは感謝なことだと思います。
苦心なさったところとか調べがつかなかったところとか、そういうのありますか？
大体に私今まで50冊近くもの書いてるんですけど、 すごく苦心したっていうのはあんまりないんですね。その苦心のしどころがわからないっていうかな、普段ね頭の中で考えないんです。三浦が机に座る、私がその前に座る、三浦がペンを持つというところで出てくるんですね。で大体調べ事は調べておきますけれども、評点の場合調べなきゃなんないことそうたくさんはないですけれども、戸籍問題とか子供長いこと生まれたのに生まれないママにしておいたとか、そういうことは非常に詳しく調べました。後で聞いたところによると、それは非常に無理な設定だっていうことを言った評論家の先生がいらっしゃったと思うんですけども、まあ素人でもそのぐらいのことは調べます。お友達にね、裁判所に勤めてた方もいらっしゃいますし、それから同じ教会に判事補の方がいらっしゃって、一生懸命私が聞くもんですから、いろいろ法的なことについて聞くもんですから、あ、三浦さんたち養子なさるんですかってね言われたぐらいに随分調べました。そのことと、そうですね、雑貨屋をしてましたから時間たくさんありませんわね。でも時間たくさんなくても、夜の時間固めて3時間ぐらいお布団に入って書いたんですけどね、2階にストーブがないんですよね。冷夏ひどい時は30度にもなるわけですから、夜はもうストーブ消してしまいますから、私の家の中に火の気がないわけ。インクが凍るんですよね。それをガチャガチャガチャガチャつっつきながら書いていかなくちゃなんないの。黒って言ったらおかしいけれども、やっぱり黒の一つですわね。それはありました。で、あと小説、いわゆる小説を書くための苦労っていうのは思い出せませんね。自分で面白がって書いてましたから。
でも書いてるうちに人物が勝手に動き出したような感じなわけですね。
そうですね。だいたい性格はね、例えば辻口恵三という、主人公はうちの旦那の性格を借りてきましてね、あれはごちゃらごちゃら考えていかにして、妻を不幸にしようと思ってるんですけど、うちの旦那は心の中でごちょごちょ考えていかにかして妻を幸せにしてやろうかと考えてだけど性格的には似てますね。そんなんで、この性格この性格って大体性格的なものを決めました。この性格の人がこう言うんじゃないかとセリフを出したら、この次のにこの性格の人はこういう答えるだろうというふうにやってきました。自然とこう対話ができていきましてね、そんなに苦労はしませんでした。
三浦綾子さんのお話を聞いていただきました。ご自身の体験がかなりあるようですね、今のお話伺ってると。
びっくりしました、私の親戚に殺人事件が起きて、殺された人がいる、人はそういう体験を滅多にするもんじゃないとは思うんですが、三浦さんはこの体験を通してその殺した人、殺人を犯した人を許せるか、許せるのかと問うたんでしょうね。でそれは自分の中で、ずっと、キリスト教の言い方をすれば汝の敵を愛せよという言葉があるけど、本当に愛することができるんだろうかとずっと問うてたんですね、そうすると愛することが、汝の敵を愛することができる自分と汝の敵を愛せない自分との葛藤だっていうことですよね、その葛藤の中からストーリーができてきたんでしょうね。だから評点を読んでると、そういった大きな心持ちを持ってるような人と、それから頑強にそういうものを許せないっていうような人と、それからごく普通に人間生活の中でそういう感情が消滅していく人と、いろんな人が出てくるんだと思うんですが、私はそれは一晩でできたということは、三浦さんの中にずっとこの体験を通して、私は愛する者を殺された、こういうことを通じて殺した人を許せるんだろうか、許せないんだろうか、 いろんなことを考えてたんですね。でそれが書こうという場面になったんだと思いますね。
三浦文学が愛されるゆえんは、その例えば今の殺人ではなくても、裏切りにあって苦しんでる人も、それ許せるんだろうかと思ってる人も確かにいるはずですから。
そうですね、実は三浦文学の根底にあるのは、人は人を許せるかということですね。人は自分の人生をどういうふうに受け入れるのか、裏切りにあった時もどのように受け入れるのかっていうような、いろんな問題がそこにあることは、そういった人間が生きていく姿そのものが、三浦さんは小説という名を借りて自分の考えを訴えたんだという気もしますね。だから小説を書くという時期がそんなに早い時期じゃなくて、むしろ40代に入ってからの小説ですから、
はい、
逆に言うと人生の相当の経験をしている時から書くわけですから、そこの人生の自分の含み資産というものが登場人物の中に反映してるんですね。私は評点を読んだのはもうずいぶん昔ですけども、その時に登場人物がかなりいろんな性格を持って屈折した形で社会で生きてるというのを気づいてびっくりしました、多分これは皆さん自身が作品を書いたのが一定の年齢に入ってからなんだろうなと思いましたね。
投稿した時は41歳ですね。
そうですね、20代では書けないテーマですね、30代ではこういった一晩でストーリーを作るというような形はできないと思いますね。
それと昭和10年13歳の時に妹さんの陽子という方が亡くなってるんですね。
そうですね、
これがやはり大きな、
やっぱりそれも潜在的な意識としてずっとあったんでしょうね、だからいろんな体験がずっと潜在的にあって、でそれをその都度やっぱり信仰という力で乗り切る、あるいは信仰という力で向き合ってきた、だけどなおその信仰を通してさえも、本当は私は信仰で全部解決できるんだろうかっていうような問いかけをやっぱり40代に入って始めたんだと思いますね。
人生経験がたくさんあってこそ出来上がったストーリーなんでしょうね。
人生経験があまりないという人だったらここまで深くはならないと思うんですが、人生経験が一定の時間で積んできてるから、逆に言えばそれだけの目で登場人物が動き出すわけですから、それは私たちが読んでなるほどなと納得できる社会の本当の平均的な姿っていうんだと思いますね。でこの評点っていうのはある時代をやっぱり作ったっていうことですね。昭和30年代の終わりから40年代に、ちょうど時代は高度成長の真っ只中です、で経済主導の時代で、いろんな問題が全部経済的な形で豊かになれば解決するというような時代に中で、豊かになることも大事だけども、精神心理信仰といったような気持ちの問題ですね、それもやはり考えなきゃいけないんだということを高度成長の中で訴えたという役割も果たしたんじゃないでしょうか、
ありがとうございました。今日は作家三浦綾子の1回目、昭和61年1986年7月27日に放送されました自作を語るベストセラーからの出発、評点をご紹介いたしました。次回は2回目後半でございます。同じく自作を語るベストセラーからの出発、評点の録音でご紹介いたします。スタジオでのお話はノンフィクション作家の保坂正康さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
進行を宇田川清江でございました。NHK ラジオアーカイブス、声で綴る昭和人物史。次回もどうぞお楽しみに。カルチャーラジオを終わります。